三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。4月に収録してるんですけど、4月はですね、ライバー6周年でチェルっていう名前で17ライブをずっとやってたんですけど、それをやってたのが4月の22日ぐらいだったかな。なのでメッセージでもね、ライバー6周年おめでとうございますっていうあのメッセージがあったんですけど、いやもうなんか6年も経ったんだって感じですね。プラスで女優が次で 5年になるのかな。だから意外と1年ぐらいしか差がないんだっていうのもちょっとびっくりしましたね。6年前だとコロナのギリギリ前、1年ぐらい前なので、まだ全然ライバーっていう名前が定着してなくて、ライブ配信とか生配信って言っても、何それみたいな、 YouTube っていう感じで言われて、まあ、今だったらね、さすがにあれか、ライバーやってますって言うと人によってはなんかダイバーみたいな、こう海でなんか仕事してんのかなって思われちゃうんですけど、まあ、ライバーっていう言葉も通じるようになってなんか嬉しかったですね。ただ最近はライブ配信もいろんな芸能人の方とか有名な人がやってるので、イベントに出るのとかがすごいレベル高すぎて、本当はね、あの配信な毎日とかできてる時はみんなと一緒にイベントで盛り上がったりもしたいなって思うんですけど、ちょっとあまりにもレベルが高いので、迷ってますね。 TikTok とかで、ちっちゃなイベントとか出れたら楽しいかなって思うんですけど、最近はあの TikTok のリスナーさんで配信にね詳しい方がバトルしてみたらって言ってくれて、まあ、知らない人と5分間でギフトでバトルしたりとか喋ったりっていうのを楽しんだりしてて、まあ、それも新鮮でね、なんかちょっと変わった人もいたりとか、まあ、一日一人は優しいお姉さんに出会えたりとか、あのだんだんライブ配信としての友達もできてきて嬉しいなって思っています。最近はやれるときはやりたいなって思ってたくさん配信してるので、よかったらみんなも遊びに来てみてください。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。まずはラジオネームちなちなさん。満開だった桜も葉桜になってしまい少し寂しいですね。でもラジオは収録も購録も桜満開で嬉しいです。さて5月といえばゴールデンウィークですよね。桜さんはゴールデンウィーク何をしたいですか、あるいはしましたか、教えてください。ちょうどゴールデンウィーク明けぐらいに放送されてるかな。ゴールデンウィークはですね、普通にチェルチェルランドに帰りますね。帰省をするんですけど、あ、でも5月3日は撮影会があるから、そう、本当はねその前ぐらいから帰りたかったんですけど、まあ、ゴールデンウィークにイベントとか撮影会があるので、まあ、その日中に帰れたら帰りたいし、次の日とかに、まあ、なんか今回は少ないですね、2、3日ぐらいちょっと帰ってっていう感じになるんですけど、まあ、実家はワンちゃんが、トイプードルがいるので、まあ、トイプードルって言ってもね、親が2キロなのに、その子6キロぐらいあってデカプーちゃんなんですけど、なので膝の上に乗っかったりすると小さいあざができて、なんか根性焼きみたいな感じになって、いつも帰ってきてから新旧とかに行くと、どうしたんですかって心配されちゃうんですけど、そう、ワンちゃんのね、ワンちゃんがすごい可愛いですね。あざできるんですけどね。みんなはゴールデンウィーク何しましたか？ラジオネームみっちゃんやる姉さん、さくらちゃんこんばんは。聞きやすい声と話し方でラジオすごく合ってますね。声のお仕事に就こうと思ったことはなかったですか？話し方のトレーニングなどはされたことありますか？ これからもゆったりした感じのお話を聞かせてください。それと毎回届いたお便りをほとんど読んでいただいているようですが、リスナーからするととっても嬉しいことです。無理しない範囲でこれからも続けてください。またお便りしますね。ありがとうございます。声のお仕事に就こうと思ったことは気になるなぁは思ったんですけど、特にがっつりじゃあオーディション行こうとかは思ったことなくて、ただ知り合いの人の紹介で声優のレッスンみたいのに一時期参加させてもらったことはあって、でもすごい難しかったです。普通の話し方の、トレーニングとかはセリフ読んだりは楽しいんですけど、映像に合わせて喋るっていうのが難しすぎてそうできる人たちすごいなって思ってね、アニメとかを見ながらそこに感情を乗せて話すというか、口元に合わせられなくて本当にすごいなって思いましたね。いつかなんかそういうのチャレンジできたら嬉しいですけど、機会があったらいいですねでも声褒めてもらえるのすごく嬉しいです。なのでラジオすごい嬉しいですね。みんなとお話ししつつ、アニメに合わせることもなく自分のタイミングで話せるのですごい楽しませてもらっています。ありがとうございます。とラジオネームエミリオさん、さくらさん、ラジクロさん、こんにちは。ようやく暖かくなってきましたが、体調など崩されてないでしょうか。さて、4月から約2年半ぶりにファンティアが再開されましたね。前回は企画担になってお仕事が忙しくなったことやいろんな関係で一旦休止されていたのだと思いますが、今回パワーアップしての再開をとても嬉しく思います。そこで再開にあたっての意気込みや目標、やってみたいことがあれば教えてください。毎日投稿を楽しみにしています。そうなんです、ようやく。ずっとね休止するときに、いつか落ち着いたら再開したいなって話はしてたんですけど、そうちょうどあの時は専属で撮影が月に1回しかなかった時に始めたのでね。でそこから半年ぐらいやったのかな、そこから企画になったら、やっぱ専属明けの企画だとね、ちょっとお仕事いろいろいただけたりとかして、で忙しくなっちゃって、そうですねいいことなんですけどね、ちょっと毎日更新したりとか動画撮って編集したりっていうのがすごい難しくて、そう一回お休みさせてもらって、で最近またようやく始めてみました。今回はそうですね、結構凄めのやつが多めになってる気がしますが、ソフトな感じのはね YouTube にも流せるかなって思って、今回はそうだな、今までよりもちょっとハードめなものにもチャレンジしたいなって思ったのと、あとは他のファンティアをやられてる方とかが結構お高めのプランではあるけど応援プランというか、そこで動画をプレゼントしたりとかいろいろやってたので、なんかそういうのもやってみたいなって思って、エミリオと早速参加してくれたんですけど、ありがとうございます。オリジナルな動画は本当にオリジナルなコミッションと似たような感じかな、いろいろとどういう名前で呼んでほしいかとか、どういうことしてほしいかとかはメッセージで送っていただいて、衣装とかも送ってくれるって言ってたんですけど、そんな感じで、はい、オリジナル撮っていきたいと思いますので、そうですね、あとはプラスで YouTube だったりとか、私のさくらの方のサブアカそういえばなかったなって思って、ずっと私のアカウントがシャドーバンみたいな感じになってるので、それもあってね、ちょっと裏垢女子的な感じで全然ね、表だってやっちゃってますけど、そういろいろ挑戦してみたいなって思って YouTube とサブアカも作っちゃいました。それでファンティアの切り取りとかもね、流せるものは流していきたいなって思ってるので、よかったらみんな見てみてください。ラジオネーム J さん、さくらさん、こんにちは。暖かい日と寒い日の差が大きくて、なかなか体調管理が大変な季節ですが、この温度差が大きい時期を乗り切るために気をつけていることはありますか？ほんと最近温度差やばすぎですよね。今日も21度なのに昼間は、夜は13度みたいな、もう冬って感じなんですけど、気をつけてること逆に聞きたいな。もう私気をつけられることと言ったら、夜、 もし帰ってくるのが遅いって思ったら上着ちゃんと持ってくるとか、そのぐらいしかないんですけど、まあ、あとは私は毎週鍼灸に通って、鍼灸はね、いろいろと脈を整えることによって、なんだろう、健康面、風邪もね引かなくなるので、最近は全然風邪引かなくなりました。あ、でも一時期やっぱ一回コロナかかった後は免疫が落ちたのか、すごい体調不良になることがあったんですけど、そうですね、そういう自分の中で免疫を高めることをしたりとか、まあ、お風呂はいつも毎日長く入って温まっているので、まあ、体を温めることとかですかね。おすすめがあったら教えてください。ラジオネームパンチョクさん、春なのに雨が多くて気持ちも落ちてしまいますが、さくらちゃんのラジオ聞くと元気もらえます。ありがとうございます。春といえば新生活で環境も変わりますが、さくらちゃんが今年やりたいことはありますか？その理由も教えてください。今年はそれこそずっとファンティア再開いつかできたらいいなって思ってたので、そうですね、今年はまずはファンティア頑張りたいと思っています。あとは他にもね、他の女の子たちも、続けてやってみたいなって気になってくれてる子たちもいるので、まあ、やっぱそこはね、誰かが結果を出してやっていった方がいろいろアドバイスもできると思うので、そうなんですよね。もう一つのお仕事で女優さんの卵ちゃんたちに、まあ、講習というかアドバイスみたいな仕事もしてるんですけど、最近すごい、もうまだ19歳ぐらいの子が女優になりたいですって言ってくれてたりとか、まあ他にも何人か女優志望の子がいてお話聞いてるんですけど、なんかすごい楽しみですね。今のところ私が出会っていろいろ相談とか乗ってて、 100% の確率で専属女優さんとして羽ばたいていっているので、なんかね、今出会ってる子たちも最初はなるべくね、いい感じでデビューしてもらえたらなって思って、ちょっと毎日ドキドキしています。これから、まあ、すぐに面接行くかもっていう子もいれば、あ、もうちょっといろいろなんかね、してからがいいかなみたいな子もいるので、ちょっと楽しみにしていてください。以上、手紙サキングのコーナーでした。桜ランキング、このコーナーは私がランキングを発表していくコーナーです。さっきね、結構喋っちゃったんですけど、もう久しぶりに桜ランキングできるかなって思って、サクッと桜ランキングをしたいと思います。でもね、みんな多分あれでしょう、もうこいつ桜ランキングしないだろうなって思って、多分メッセージにね、初めて、もう今までずっと桜ランキングのネタをみんな書いてくれてたんですけどね、初めてここに来て誰からも桜ランキングのネタがなかったんですけど、それはもう私の自業自得なんで過去のものから引っ張り出してきました。パンチョクかな、好きな甘いものランキング教えてくださいっていうのがあったので、まあ、ちょうどなんとなく春だし甘いの食べたいし、まあ、いつでも食べたいんですけど、ちょっと紹介していきたいと思います。ではでは、久々の好きな甘いもの桜ランキング第3位、トゥルルルルトゥルン、モンブランです。モンブラン美味しいですね。まあ、しかもね、いろいろな、なんだろう、モンブランっていろんなカフェとかケーキ屋さんによっても全然違うじゃないですか。まあ、全ての食べ物そうかもしれないんですけど、もう中がすごい生クリームだったり、結構ずっとクリーム、モンブランの栗のクリームが入ってたりとか、メレンゲが入ってたりとか、いろいろだと思うんですけど、まあ、それもすごい楽しいですし、まあ、どちらかっていうと生クリームあんま好きじゃないので、栗のね、クリームがいいなって思ってたんですけど、最近ちょっと衝撃だったのは、ちょっとお高めのモンブランを食べた時に、すごい栗だったんですよ。なんか、めっちゃ栗の味するじゃんって思ったら、多分今まで食べてきたコンビニとか、ちょっと安めのモンブランって、芋だったらしいんですよね。なので私は、ちょっと高級なものより、芋のモンブランが好きなのかなって思っちゃいました。では、好きな甘いものランキング、第2位は、てるるるる、てらん。またケーキなんですけど、ティラミスです。ティラミスなんかすごい好きで、これもモンブランと一緒で、 ティラミスってお店によって全然違うから、それもいいなって思ってます。あのスポンジ感があるものよりは染み込んでるというか、ちょっとクリーム状っぽい方が好きですね。またちょっと洋酒が入ってたりするやつはめちゃくちゃ美味しくて、とりあえずカフェにティラミスがあったら絶対に頼んじゃいますね。あの自家製ジンジャーエールとともに頼んじゃいますね。ではでは、輝く好きなもの甘いランキング第1位はてらんチョコです。あ、めっちゃシンプルですけど、もうチョコレートすごい好きで、あの私全然お酒も飲まないしタバコも吸わないんですけど、多分チョコレートだけは体内から切れるというか、1日1個以上食べてないとダメなので、それぐらいチョコが好きで、昔はなんだろう、ちょっとなんかナッツとかいろいろサクサクしたのが入ってるチョコが好きだったんですけど、最近はもう舐めても溶けていくような、もうただただチョコレートが好きですね。まあ、全然コンビニのとか何でもいいんですけど、あのバレンタインの時期とかだとちょっといい感じのチョコいただけたりとかして、すごいテンション上がってますね。ただチョコレートケーキはなぜか苦手っていう、よくわかんないんですけど、普通のチョコレートが好きです。以上、サクランキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングの時間です。いや、もうちょっとで公開収録がやってきますよ。皆さん楽しみですね。みんないつも楽しみにしてくれてて嬉しいんですけど、今回はね、まあ、何回か言ってますけど、まさかの初めての手料理オフ会がついてくるということで、投資の方ぜひというか皆様もぜひぜひ今回は投資で来てくれたら嬉しいなって思うんですけど、5月17日に海ちゃんと一緒に公開収録をやります。今回は桜寺のゲストに海ちゃんが来たりとか、海ラジのゲストに私が来たりみたいな感じなので、なんかちょっとね、まああまり変わんないっちゃ変わんないんですけど、新しい感じでどんな感じになるんでしょうか。楽しみにしています。あのグッズもすごい充実してて、ブロマイドとかチェキとかメッセージ、自撮りメッセージの他に、もうこれも初めて、あの肩たたき券、肩もみ券と耳元でささやいてもらえる券だったりとかもあるのでね、なんかこれは他のイベントでもなかったんじゃないかな。ないですよね。ちょっとドキドキですよね。あとね、いつものスリーショットチェキとかスリーショット写メとかもあるので、ぜひぜひこの機会に私と海ちゃんとね、一緒にいろいろ写真も撮れたら嬉しいなって思います。ね、ご飯どうしようかな。一回私、前に手料理オフ会一回だけしたことあるんですけど、まあ、その時はリクエストでカレーがあったのでね、まあ、絶対にカレーがいいって言ってたからカレーにしたんですけど、まさかのその方が台風で来れなくなってしまうっていう、なのでカレー食べさせてあげたいなっていう気持ちと、でもカレーみんなで食べちゃったしな、どうしようって思ってね、今いろいろ迷ってますね。どうしようかな。あとは普段ね、最近イベント来れなかった方とかも配信で聞いてたら、もしかしたらいけるかもっていう声もあったので、まあ、久々にみんなで会えるのもすごい楽しみにしています。ではでは、みさきさくらのさくらじ、本日はここまでです。ここまでのお相手は、公開収録がすごい楽しみなみさきさくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。